罪の許しの救いと題して石橋秀夫牧師より説教をしていただきます。
新しい年が始まりました。1週間が過ぎたわけでありますが、まさかこんな風になるとは思わないような経験をいたしました。先週の5日と6日と7日、医者に行きまして、治してもらったんですが、もう死ぬほど死ぬ思いをするような痛みを味わいました。ほっといたもいけなかったんですね。こんなものはどうってことないすぐ治るだろうと思ってたら痛みが増して、ついに病院に行かなきゃならない事態になりました。まあ自業自得といえば自業自得で、あまり大きな声では言えないんですが、12月22日に仙台に行った時に、東北の災害支援点センター、救援センターで働いている職員たち、青年の職員たちと一緒に食事をいたしました。7名の青年と食事をしたんですが、私が食事するということはおごるということなんです。なかなか辛いことなんですが、その後どういう経過か分かりませんけども、一番若くて強そうな人と相撲やろうということになりました。お店を出て路上で相撲するはめになりましてですね、やったわけですよ。で、押すだけだよって言ったんですが、押すだけだって言ったのに打っちゃったんですね、私。それで転んで、怪我したわけです。思ったことで、腹が立ったもんですから、もう一度やろうって言って、もう2回目は押し切って負けませんでした。彼は土下座して私に謝っておりました。今後は先生の奴隷になりますそんな青年とやり取りをした、その時の傷がですね、こんなものはいつか痛みが取れるだろうと思ってたら、ついに取れなくて、むしろ痛みが増してくるような気がいたしましたので、軍司さんに行きまして、見せましたらですね、汚いですね、この指汚いですね、いろんなものが入ってますね、悪い肉が出てきてますね、この肉取らなきゃダメですねって言うんです。そして「ライターライター」って言うんですね。タバコを吸ってる人、職員がいるらしくて「ライターライター」って、ライターを持ってこさせてですね、カチッカチッとつけるわけです。それに何かこう棒みたいな鉄の棒につけてるような感じが見えませんか。そして熱してそれをこう当てるわけです。チェーン、いや本当に嫌なんです。麻酔もなす何もかけないで直接焼くわけですよ。これは痛いですよ、これは。30分、1回ならずもう2度までも、2度ならずもう3度まで、3日間30分間にやってで、もう終わっただろう、見てるわけで、終わっただろうと思ったら、またライターがカチッカチッ、カチッカチッはトラウマですよね。これからそばでライターでカチッってタバコを吸う姿がふわっと僕は震え上がるかもしれませんね。カチッカチッってあれの音ですね。その後チェーッと来るわけですね。いやー本当にひどい目に遭いましたね。ところが焼いてくれるとその後しばらく痛いんですが、嘘みたいにですね、治ってきて、痛みが取れて、お医者さんはだいぶ良くなりましたねということで、今は感謝してるんですが、やられてる最中はこの医者さんは私が憎いんじゃないかと思うぐらいの思いをいたしました。こんなの大したことないと思うことが 多いですね。大したことがない。こんなものは大したことないと思ったら、その大したことないっていうものが思ったものが体全体に大きな影響を与える、まあ、そういうことってあるように思いますし、罪というのはそういうことであるかもしれません。日常生活の生活においては大したことない、こんなものはチクチクと痛むことがあったとしても大したことない、もうこれで生きることができる、生きることができると思ってた。しかし、そのところがイエス様の光が当てられていったら、それは存在に影響を与える重大な罪であった。それは癒していただかなければどうすることもできない痛みであったということを私たちは知らされていくわけです。イエス様が十字架にかかって死ぬというほどの問題であるとは到底知らなかった。しかし神様の目から見れば、医者から見ればもうこれはとんでもない問題、あら治療しなければ、本当にこの癒すためには、一人は十字架へと進まざるを得なかった。そのようにして神様は私たちを憐れみ、私たちを救い上げてくださった。その救いの、救い主を指し示すために、一人の赤ちゃんが誕生した。ルカ福音書に目を向けていくわけです。洗礼者ヨハネに男の子が誕生いたします。57節。さて次は満ちて、エリザベトは男の子を産んだ。近所の人々の親類は主がエリザベトと大いに祝福されたと聞いて喜び合った。八日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母はいいえ、名はイエスとしなければなりませんと言った。しかし人々はあなたの神殿にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何の子名付けようかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いたと語られています。エリサベトに子供が生まれないと言われていたエリサベトに、エリサベトとそれからザカリアの人生の痛みは子供が生まれないということになります。もう子供のが生まれないことの家にどれだけ苦しみ、また人々の軽蔑の目を受けながら、軽蔑の眼差しを受けながら生きざるを得なかったか、非常に惨めな生活をエリザベトはしてきたわけです。そのエリザベトに子供が生まれる。ザカリアが神殿で祭司の務めを果たしているときに子供の誕生が告げられます。エリザベトも年を取っている、私も年を取っている、もう子供を産むことはできない、期待することはできない、子供が生まれるという天使の声をザカリアは信じませんでした。神を信じてます、神殿で働いてますと言いながら、というザカリアではありましたが、肝心の神の言葉が語られた時にそれを信じない。礼拝する場で伝えられた神の言葉が信じられない。生ける神様の言葉が語られているのに、その言葉の内容を聞いたら信じられない。そのためにザカリアは口が聞けなくなったと示されてきたのであります。名前はヨハネ。ユダヤ教の中にこの社会がありますから、旧約聖書では子供が生まれるとすぐ名前を付けます。旧約聖書の学びでよく学ぶところです。 しかしユダヤ教が生まれてからは、今はユダヤ教の世界、割礼を受けると同時に名前をつける、割礼を受けて神の民になった、そのところで名前がつけられた、ですから割礼のために名前をつけるために人々が集まってきたのであります。名前はザカリアにしよう。祭司の家でありますからザカリアという名前、最も良い名前、ふさわしい名前、と人々が考えたのでありますが、エリザベスは断固としてこの子の名前はヨハネにしなければなりませんというのであります。そんな名前は祭司の家系にはありません。祭司の家系のない名前をつけてはいけません。そういう空気が非常に強く流れているところであります。そしてザカリアに、板を持ってって、名前はと聞いたら、ザカリアもこのコーナーはヨハネと書いた。誰が何と言おうと断固としてヨハネという名前をつけるのであります。女性はこの時に強い発言はしない。しかし神様から示されている名前であるがゆえに、エリザベトも強くこの子の名前はヨハネでなくてはならないと、語るのであります。ヨハネも、ザカリアも、そしてまたエリザベトも同じところを見ています。神の方を向いているのであります。人々ではありません。今しっかりと神の方を向くことができているのであります。神の言葉を疑ってしまったゼカリアは口が聞けなかった。その時に思い巡らしていたと思います。神の言葉が語られたにもかかわらず、それを信じたかった。そのために口が聞けなくなった。その不信仰をゼカリアは見つめていた。しかしこの不信仰なものを用いて神様は技をなさる。このことへの驚きがいかに大きかったか。それは舌がほどけた時に、44節、数度たちまちザカリアの口が開き、舌がほどけ神を賛美し始めた。口が聞けなかったザカリアが口が聞けるようになった。そうしたらまず初めに出た言葉は神への賛美の言葉であったのであります。もうザカリアの口からあふれるばかりに神様の賛美の声が湧き起こっていく。そしてそれを見て人々は恐れたとあります。ザカリアとエリサベスがただただ神様の方を向いて、子供が与えられた喜びの中で神様が語ってくださったことは本当だったという神への技への驚き、喜びを持って高々に主を賛美するのであります。一心に神を見つめ神を賛美するその姿を見て、近所の人々は恐れを感じたと65節に示されています。今までの自分たちの神様の前での在り方が問われたのではないかと思います。神を信じていても神の言葉を今自分に響く言葉として聞きはしなかった。神は生きていると確信しながらも生きた言葉として自分たちに響いてくるとは信じられなかった。しかし今ザカリアの賛美の声、 エリザベトの賛美の声を聞いて、神は生きて語られている、その賛美に圧倒するのであります。その賛美を聞きながら神様の御業に圧倒され、恐れおののく人々の姿が示されていくのであります。私たちはこのように神がこの私たちに目を向け、私たちのところに訪れてくださって語りかけてくださる、そのことを生ける神の言葉として聞いているだろうか、いやそれはこのような恐れを持って聞くものであるだろうか、また聞かされた時に信じられない生ける神の技が示され、そのことへの恐れを持って神を見つめているだろうか、神に対する正しい姿勢が問われる思いがするのであります。ザカリアの歌、ザカリアが神への賛美を歌うのであります。ザカリアは祭司であります。保守的であります。自分の仕事は決まってます。神殿に仕える祭司、預言者からは激しく批判されます。神の生きた技をどのように受け止めているのか批判される立場にあります。その祭司ザカリアが預言者のように語っています。預言者のように生きる神様の言葉を受けて語り歌っています。6節67節、ザカリアは聖子聖霊に満たされた、こう預言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、我らの民に救いの角をしもべダビデの家から起こされた。主はその民を訪れて解放された。解放する神であります。神様が解放してくださるときに、それは私たち自覚がなかった自分の罪、その罪を深く自覚されるのであります。罪からの解放、これは神しかできないことであります。その解放を私たちのところに訪ねてきて、訪れて成してくださる、そのような救い主が現れる。もうそれは69節にありますように、主がダビデの家から起こされた。ダビデの時代から1000年以上前から主は預言者を通して神の言葉を語ってくださっていた。私は憐れむ、あなた方を救う、あなた方の契約を破棄しない、語られたことを必ず実現すると語り続けてこられた。神様の解放、それは罪からの解放であり、さまざまな敵、さまざまな問題に押し流される人生、しかしそのすべてから解放してくださる神の決定的な救い主が誕生してくださると語られていくのであります。70節重要であります。昔から聖なる預言者のたちの口を通して語られた通りに、昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、今初めてザカリアは神様の言葉によって、神の言葉を聞いて、ザカリアがザカリアとエリサベトの間に男の子が誕生した。神がこのように憐れみ働いてくださるということを知って、そこで初めて ザカリアは歴史に目を向けるのであります。今もね、何度も何度も聞いてきた。しかし生ける神の言葉として真剣にこの言葉を聞こうとしてきたかと言われれば聞いてこなかった。今初めて歴史に目を向けます。7節です。昔から聖なる預言者たちの口を通し語られた通り、昔から語られてきた、聖なる預言者たちによって語られてきた。歴史は神の言葉の歴史であった。神の言葉が語られて、それによって歴史が作られてきた。神の言葉、それは憐れみ。憐れむことはできないものを憐れみ、到底救うことができないものを救う、神様の御心が歴史の中で神の預言者を通して言葉として示されてきた。今ザカリアはその言葉を真剣に聞くのであります。まさにそのように神様は語ってきてくださったその言葉が、今自分が産んだ、自分たちの中に生まれた男の子によって実現していく。自分の子の誕生と旧約の長い神の言葉による歴史と重ね合わせて神様の御業を賛美するのであります。74節を見ていただきます。敵の子から救われ恐れなく死に仕える、生涯主の御前に清く正し、幼子よお前は意図高き力の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからです。これは我らの神の憐れみのことによる。この憐れみによって高いところから獣の光が我らを訪れ、暗黒と死の陰に差している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。根本の問題は罪の問題であった。もう罪を何とかしなければ人間は救われない。罪から救われる、罪から解放されるということは、もうあらゆるものから解放されるということと同じこととして語られていくのであります。主のために罪の許しによる救いを知らせるからです。これは我らの神の憐れみのことによる。幼子は育って、ヨハネは育って、主に先立って歩み、その道を整える。救い主が来てくださる。だから悔い改めて神の技を受け入れる備えをしなさいと語り続けた。ヨハネがしてきたのも罪です。罪から悔い改めて。しかしこの罪は尊い犠牲なしには許しの道は開かれない。本人の力によってはその罪の克服はなし得ない。それは高いところから明けの明星のように光が差して、その光によって照らされて、神の技によってしかその罪は許されることはない。そのことが強調されて語られるわけであります。主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの罪、神の憐れみの心でいう、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ暗黒と死の陰に達している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと語られているのであります。暗黒の死の陰に達している者 彼らはどこに希望を持つことができるでしょうか。どこにも光を見出すことができない、ただ絶望の闇の深みに座っている以外ない、死を待つ以外ない。諦めきって、人生を諦めきって死を待つ以外ない。そこに彼らを救う光は人間によってはもたらすことができない。しかし神が高いところから、神の世界からこの光を注がせ、この光は暗黒の死の谷の影の出しているそのところの近くに来て、その痛みの中にあるものを照らすと、神様の究極の憐れみの技が示されていくのであります。その光は平和の道へと導いていく光、そのように神様の憐れみが私たちのそばに来て、私たちにその救いを実現してくださる、そのようなメシアが来てくださると指し示されているのであります。神からの光なしには解放は起こらない。神から与えられた救い主でなければ本当の解放は起こらない。救い主が来て十字架の光を差し込んでくださったら、それはどのような暗黒の死の世界へも十字架の光が注がれていく。そしてその暗黒の死の下げに沈んでいたそこから救われ、平和の道へと導かれていく、このようなメシアが私たちの川中に来てくださると、このザカリアの歌は予言し歌っています。お祈りをいたします。天の神様、ザカリアの祈り、ザカリアの歌に学ぶことができて感謝いたします。神が近くに来てくださる、訪れてくださる、そしてザカリアの痛みを知り、そこから回復をしてくださる、この神の技を知ってザカリアは高らかに死を賛美するものとなっていきます。死を高らかに賛美し、ただただ神の言葉を聞くことに心を向けるときに、今まで聞いていても聞かなかった言葉がザカリアに響きます。祭司として神の言葉による歴史を知っていたにもかかわらず、それは知識として知ることはあっても、命ある言葉として聞くことはなかった。その歴史、ザカリアは大きな驚きを持って神を賛美し、そして神の言葉によって歴史が作られ、そしてその歴史の中心に救い主、この明星のように真っ暗な世界を照らし導き、神様の御手による技が歌われていきます。この救いが私たちのうちにクリスマスに実現したこと、そのことの記念の礼拝を捧げ、その礼拝の喜びから新しい年の歩みが始められたこと、 そんなことを思い心から感謝し、主を褒めたたえます。どうぞ私たちもこの確信に立つことができますように。どんな暗い闇の中に落とされたとしても、それを照らして平和の道に導く生ける神がおられる。そのような力ある言葉を私たちに語ってくださる主がおられる。そのことの確信を中部深く持って歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。